さんこんにちは。ジューラジオ東の仲間たち始まります。今回は第50回目となります。この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中の人たちの活躍を紹介することで様々なつながりを見、府中がより活気のある街になったらいいなと思いお送りしています。今回のパーソナリティは、前回に引き続き私ニュースペーパー長代とイースト小葉さんでお送りします。小葉さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
でまた今日もですね、寺田慎吾校長先生に来ていただいてますので今日もよろしくお願いします。先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
それではあの、今回から初めて聞いた方もいらっしゃると思うので校長先生簡単に自己紹介お願いいたします。
はい、白糸台小学校で、校長をさせていただいて6年目になります。まあ、子どもたち非常に、挨拶ができて、穏やかで、笑顔いっぱいで、日々、接してくれます。これも保護者の皆様そして何より地域の方々の、温かい、教育環境づくりがこういった子どもたちを育ててくれていらっしゃるんだなと思っていつも感謝しております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、それでは今日はですね早速、白糸台小学校の特徴というか、
はい、
こんな学校だっていうのをちょっとお聞きしたいんですけども。
はい、確信を持って言えることは低学年から中学年高学年と常に子どもたちは上級生をお手本にしながら成長していっているということがよくわかります。学校になかなかまだ慣れていない時期の子どもたちも、上級生のお兄さんお姉さんと例えば縦割り班で関わったり、クラブや委員会活動その他いろんなこう活動で関わったりしながらまたある時には行事などで活躍する上級生を見ながら学年が上がるにつれて非常に責任感のあるそして自ら試合所を良くしていこうという上級生に育てていきます。6年生は最後の1年間をかけて立派な6年生となりそして中学校に進んでいってくれています。そういったことがいわば校風のような形で引き継がれているということが皆さんの一つです。はい、もう一つは、小学校では珍しいんですが部活動を設定しています。タグラグビークラブそれから、和太鼓クラブです。また部活動ではないんですが有志による白小合唱団といった活動も本校の子どもたちの活躍の場として、予算の一つと考えています。
ありがとうございます。
はい、
先ほど言ったその学年を超えたそのまあ上級生を見習うみたいなのって何かこう特別そういったこうなんていうんですか取り組みっていうのをやられてるんですか。
はい、縦割り班といいまして、1年生から6年生までが、全ての学年で、1つの班を作る少人数の班を作るという活動単位を作ってですね、年間の中で、計画的に、一緒に遊びをしたりそれから秋の全校遠足に向けての話し合いをしたり実際に全校遠足をしたりそして3学期になりますとお世話をしてくれた6年生を送り出すための会の計画をしたりといった取り組みをしています。
なるほどね。はい、そうするとやっぱり上級生は下の学年の子の面倒も見なきゃいけない、はい、で下の子たちはやっぱちょっと上のお兄さんお姉さんがそういうことをしてくれるから、はい、まあ自分たちもじゃあ1年後2年後こういうお兄さんお姉さんになりたいみたいなっていうところが、
は
い、
そうですね。
はい、なるほどね。あとはそのクラブ活動があるっていう話がありましたけど、はい、やっぱそのクラブ活動があることで何かこう学校全体のなんかいい影響っていうのはあるんですか。
はい、いろいろな場面で、試合や発表会など子どもたちが活動の成果を、発揮し結果を 残してきています。で、そういったことを例えば全校長会の場で表彰をしたり、校長講話の中に含めたりすることで、たとえそのクラブに所属していない子どもたちであっても、自分たちの学校はこういういいところがあるんだ、仲間がこんなところで頑張っているんだということは、愛校心というところにつながっていくものと考えています。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。あと先ほど地域のお話もありましたけど、はい、やっぱ学校っていうのは地域の、いろんな拠点として、いろいろ利用されたり、活躍って言ったらあれですけど、はい、しなきゃいけないと思うんですけども、3年前にもあった大雨の時にもやっぱ避難所になったりということで、この災害時の学校の役割、また地域の方々に求めるというか、こうしてほしいなっていうようなことがもしありましたら。
はい、子どもたちが学校にいる間に万が一災害が起きたと想定します。そうしますと、私たち教職員は、まず子どもたちの命を守る、何日間であろうと子どもたちをお預かりして、無事に保護者の皆様にお引き渡しをするということを最優先にします。今長谷さんおっしゃられたように、学校というのは地域の方々にとっての緊急避難場所の拠点と、避難の拠点となるところですので、子どもたちが在校中、または休日や夜間など、学校の教職員が不在の時には、地域の方々が主となって、避難所の開設、それから初期の避難所運営を行えるようにしていくということが、今後の急務であると考えています。
なるほど、ね、そうですよね、その時に校長先生がこの、学校の責任者である校長先生がいる時とは限らないので、やはりそういった時のために地域を巻き込んだそういう訓練とか、やっぱそういうのが必要っていうことですかね。
そうですね。
ありがとうございます、はい。次の質問なんですけども、小学校、中学校で最近、ギガスクール構想、子ども一人に一台のパソコン端末ということで、進められて、だいぶ、進んできていると思うんですけども、このギガスクール構想で、いいところっていうのはどんなところですかね。
はい、子どもたちが日常的にノートを持ち歩くのと同じような感覚で、ただ単にネットワークを使って何かを調べるということだけではなく、カメラ機能を使って、自分自身の興味関心のあることを記録していくということもありますし、それからタブレットの機能の中で、場所が離れていても子どもたちが相互に、例えば係の話し合いですとか、委員会の話し合いといったミーティングをですね、コロナ禍の中でお互い顔を合わせなくても相互に情報交換が手軽にできる、そういったことでより自分たちの活動を充実させていけるといった普段使いの可能性というのが格段に広がっているのが良さですね。
なるほど、ね、はい。あとはそのやはり最近ちょっと置き弁、
はい、
やっぱランドセルが重いので置き弁したいけど、なかなかやっぱり今場所とかいろんな問題があってできないっていうところで、やっぱそこら辺も置き弁もしなくていいというか、重い教科書を持ってこなくていいっていう面もあるんですかね。
はい、今後教科書のデジタル化が進んでいくと想定しますと、いずれタブレットの中に紙ベースと同じ教科書のデータが入っていくと思うんですね。とすれば毎日、教科書類をですね、家庭に持ち帰らなくても、それが端末1台で、全て済むということも今後の想定としては考えています。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。あと逆に、そうやって、便利になっていろんなものが瞬時に得られるとかっていうのもあると思うんですけど、逆にこう気をつけなきゃいけないところっていうのは何かありますか。
はい、これはやはりネットワークを使う時の いわゆるマナーですとかモラル、
うん、
決して他者を傷つけない、という点を第一に使い方を適切に保つということをですね、日々指導をしています。一回こう指導したから終わりではなくて、これはもう繰り返し繰り返し何度でも何度でも指導を継続していくということで、やはり使い方によって他者の他の人の気持ちを大きく傷つける場合によっては、それが命に関わるようなことにも発展していくんだということをですね、まあ、子どもたちには気持ちを大事にするということを中心として、そういった点での誤った使い方をしないということを繰り返し繰り返し指導していくことが必要だと考えています。
そこら辺はやっぱ保護者としても本当多分一番気になるところなので、はい、ね、本当便利なのはいいけど、はい、やっぱそういうところは気をつけて、
はい、
でまあすごくね、子どもたちにとってもいいものになるように、はい、学校と保護者も協力して進めていきたいですね、
はい、お願いします。
お願いします、はい、ですね、ここでですね、はい、ちょっとリスナーの方から質問が来ているので、
はい、
ちょっと質問に答えていただきます、はい、お願いします、はい、ペンネーム B 岡田、 B 岡田さん、
はい
はい、私の子供は小学校2年生の双子の男の子です、
はい、
6月に入ってからプールの授業は雨や気温が高温で一度しか入れません。去年も1回だけでした。夏休みもこのまま気温の上昇だとプールが無理なのかなと思ってます。校庭開放も気温が上がると使えなくなってしまったり、放課後の公園で遊ぶのも控えめにしてくださいというお知らせが来ます。もちろん熱中症のことを考えたら当然の判断だと思いますが、コロナになってから運動会の縮小や外部スポーツも密にならないようになったりと、スポーツをできる場所が少なくなってきて、子どもたちの運動能力が毎年低下してきてますが、校長先生としては子どもたちの運動能力の低下や運動する場所、場合についてはどのようにお考えておりますかということです。
はい、今この時期ですと、やはり熱中症予防ということを第一に考えつつ、子どもたちの運動するときには基本はもうマスクはしないということを大原則にして活動をするようにしています。ただまあいろんなところで思い切り従来のようにスポーツに親しんでほしいと考えている一方で、やはり何よりも命を守るということは最優先のことですので、なかなかそのあたりのですね、バランス取りは難しい、正直難しいところです。
なるほどね、はい、そうですね、この方の提案としてですね、校庭やプールが使えないときは体育館を学年で区切って開放したりするのはいかがでしょうかってことですよ。可能なんですか。
あ、そういうことも今後はですね、工夫の一つとして考えていかなければいけないこととは思っています。
今そうですよね、体育館もクーラーが、
はい、
冷房施設が入ってないので、はい、やっぱそういうことも可能ですよね、はい、ありがとうございます、はい、もう一つだけ、行かせてください、
はい、
ですね、これは多分シラショーの保護者の方だと思うんですけども、
はい、
この間 PTA の広報誌で今に夢中になっていることはという問いにピスタチオの味比べと書いてありました。すごく面白いと思ったんですけど、どんなことですかってことで、
はい、はい、PTA の広報誌で広報委員会さんの方からですね、まあ、各教職員に質問がありまして、その中の、まあ、今夢中になっていることはという問いに、まあ、お答えした内容です。で、前回ですね、どんな子供だったかというご質問の答えとつながるんですけれども、私今でも興味を持ったことにはいわゆる砕けた言い方をするとハマってしまうと言いますかね、一定期間夢中になってしまうんですね。で、何ヶ月か前に食べたね、ミックスナッツの中で、その時に食べたピスタチオが、 それまでになく、とっても美味しかった。で、そこで今度はピスタチオだけ袋詰めにしてるものを買いに行ったんです。そうしましたら、原産地ですとか、まあ、加工販売会社によって、何種類もの袋詰めがお店に並んでるんですね。で、それを今、片っ端から、買って、それぞれの特徴を確かめながら、味比べをしないと、ちょっと今気が済まない
状態で。なるほどね。
はい。で、まあ、分かったことはですね、原産地による味や風味の違いっていうのは、少しずつ分かってきました。
すごい。
今後はですね、今よりもっと美味しく食べたいということを目指して、もうしばらく、ピスタチオにハマっていこうと思っています。
なかなかでもピスタチオの味比べって聞かないですよね。
そうですね、はい、
ありがとうございます、はい、もう2回にわたって、来ていただいた校長先生なんですが、すみません、もうお時間となってしまいました。まだまだ聞きたいことあるんですけども、校長先生、最後にお聞きします。
はい、
校長先生、寺田校長先生、
はい、
東の仲間たちになってくれますでしょうか。
もちろん。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは、今日の白井戸田小学校校長先生、寺田校長先生の会を終わりたいと思います。皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。